心と体の健康タイム、株式会社 N ピアの成美修平さんとお送りしていきます。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先々週は食べ過ぎないコツというので2つほどポイントを教えていただきました。
はい、
はい、
あ、私が喋るんですか。そうですね、2つお話しました、
はい、お腹が空いたら食べると。
あ、そうですね。お腹が空いたら食べる、そうですね、それも当たり前なんです。
空腹が満たされるくらいでやめておく、
はい、そうですね、
というのが食べ過ぎないコツでした。
そうですね、はい、もうのっけからお受けしてますけど。はい、その2つを、先々週お話ししました。
はい、
はい、で、まあ、要は食べ過ぎないと体にいいですよというお話だったんですが、はい、もう一つ、はい、あの体調を良くするコツというのがありまして、
はい、
実はこれあのこれからの季節なんですけど、だんだん寒くなってきますよね、うん、で特に大事になってくるんですが、はい、体を温める、
うんうん、
これをするとですね、あの結構いい具合に体調が整ってくるんですよ。
うん、あ、でも体温高い方が体にいいって言いますもんね。
そうですね、50年くらい前はですね、
はい、
日本人の体温って 36.8 度あったんですって。
結構高いですよね。
高めだなって感じしますよね。田島さん平熱って
多分35度台だと思うんですよね。
5度台、
うん、最近測ってませんけど36度ってことはあんまりなかったんですよ。
あ、そうですか。じゃあちょっと低めですね。
そうです、はい、
あの実はですね、現代人の方たち、はい、現代人の方たち、まあ、皆さんそうですけど、36度前後、
はい、
35度台の方がやっぱ多いんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
やっぱり低体温ってやつですか。
そうですね、まあ、昔から比べると低体温になってると。でこれは多分まあ食べ物とか生活習慣とか、
はい、
いろんなことが関係してると思うんですけど、はい、あの免疫学でいうとですね、はい、体温が1度上がると、はい、免疫力は 30% 上がるっていうふうに言われてるんですね。でこれ最も分かりやすいのが、
はい、
あのがん細胞がですね、
はい、
35度で最もその繁殖するというふうに言われてるんですよ。ところが 39.3 度以上になると死滅するというふうに言われてるんですね。
そうなんですか、
はい、ということはやっぱりその体温が高い状態の方が、まあ、悪い菌とか、ウイルスが増殖しにくいということなんじゃないかなと思います。
なるほど。
風邪ひくとね、こう熱が上がるじゃないですか、
は
い、
あ
れもやっぱりその熱に弱い菌を、体が殺す反応、はい、抑える反応と。
へえ、そっか。じゃあ体温は高めになるように体をあの冷やさないようにしなければいけないですよね。
そうですね、まあ、ただのいろんな体質の方がいるので皆さん全部温めればいいかっていうとそんなわけではないと思うんですが、
はい、
ただ今の時代は冷えてらっしゃる方のものがほとんどなので、温めることで体外の症状は好転するというふうに言われています。
はい、
はい、ではじゃあ、どんなふうにして温めるかということなんですが、まずあの温めるものと、
はい、
冷ますもの、
はい、
これに分けて考えるといいですね。
あ、食べ物、
食べ物とか飲み物ですね、はい、例えば、
はい、
どうでしょう、田島さんのこう連想の中で、
はい、
体を冷やす食べ物とか飲み物って、
はい、冷やすのはちょっと夏の間キュウリをよく食べてたんですけど、キュウリはなんか体を冷やすっていうふうに聞きましたので。
キュウリバリバリ食べる。
バリバリ食べません
けど、
サラダとか、
サラダとか
サラダにしたり、
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 刺身にしたり。
そうですね、はい、あ、浅漬けにしたり、
浅漬けにしたりですね。はい、あとは
まだまだもういいと思います。
もういいですか。まあ、よく味噌つけたりね、
あの
ちくわに入れたりする。
ああ、いいですね、おつまみみたい。
はいはい、はい、よくそんな風にして食べましたね、私もね。
あとなんか果物だとパイナップルとか、
うんうん、
あの沖縄で採れるような温かいもの、温かいあの土地で採れるものは、
はい、
体冷やすって聞きますけども、
もうやっぱりいろいろご存知ですね。
いやいやいや、
本当まさにその通りです。
あ、そうですか、はい、
あの暖かいところに住んでる方は体を冷やす必要があるので、
うん、
そこで、栽培されるもの、
はい、
生育しているものは体を冷やす傾向があるんですよね、
うん、
だから今おっしゃったようなパイナップルとか、はい、それからあと南の果物というと何ですかね、
南の果物、バナナとか、
バナナとか、はい、はい、
マンゴーとか、
マンゴーとかいいですね。もうどんどん出てきますね。
スイカとか、
スイカとかいいですね。
もういいんじゃないでしょうか。
はい、わかりました。もうこれで終わっちゃいますからね。そうなんです、こういうものが体を冷やしてくれるんですね、ですからあの夏とかはいいと思います、
はい、
で逆にじゃあ体を温めるものっていうとどんなものをイメージしますか。
温めるもの、
はい、
もうその食材でですね、
ちょっと難しいかな、こっちの方が難しいかな。
じゃがいもとか。
ああ、いいですね。
北海道で取れるので、
いいですね。はいはい、何でしょう。
あと、あと何でしょう、
ヒントはですね、はい、結構あの色のついてるもの、黒いのとか赤いのとか。
赤いの、黒いの、ごまとか。
ごまとか、
はい、
これ温めますね、
はい、赤いの、トマトはちょっと冷えそうですよね。
あ、そうですね、赤くてもトマトはちょっと冷えちゃうかもしれない。これ夏の果物ですからね。
ワインとか、
赤ワインとか、あ、そうですそうです、まさにその通り、うん、はい、
人参とか。
人参とかいいですね。どんどん出てきますね。
ちょっと絞り出してみました、
はい、まさに、はい、もうその通りです。あの、そういったものが体を温めてくれるというふうに言われています。ですから、あの、見分け方としては、はい、夏に、栽培されるというか生育するものかどうかというのが一つの目安になりますね。それと、暖かいところのものなのか、はい、寒いところのものなのかと、これも一つの目安になります。で、あとね、分かりやすいのは今言ったその色ですよね。
あ、色ですね。色がついてるもの、
ついてるもの、赤とか黒はどちらかというと温める、うん、属するものが多いです、うんうんうん、で、白っぽいものは体を冷やすものが多いというふうに言われています。
なるほど、
はい。じゃあ問題です。
はい、問題、
はい、問題というと構いませんなんか。じゃあですね、
はい、
でこっちが考えてます
ね。クイズを今考えてます。
はい、ではですね、はい、蕎麦はどうでしょう。
蕎麦、
はい、
どっちかってことですね。温めるものか、温めるもの、
みたいな。
でもなんか蕎麦って夏場に食べますよね。
あ、本当ですか。
から、はい、でも冬も食べますよね。年越し蕎麦とか食べますよね。
そうですね、もうぐるぐる回ってますね。頭の中
でも色も、
はい、
あの、灰色というか、
灰色、なんかまずそうな蕎麦になっちゃいましたね。
そうですね、ちょっと色ついてます。温めるもの、
正解です。
よかった、
はい、そうなんですよ。じゃあ黒砂糖はどうでしょう。
黒砂糖、
はい、
黒砂糖は沖縄で取れそうですよね。
あ、なるほど。あ、そう考えるとみたいな。
でも黒いから、
どっちなんだろうと。
黒い、でも体にすごく良さそうなイメージがあるので、
はい、
体を温めるもの。
あ、正解ですね。すごいですね。
本当ですか。
もう水位が冴えてます
よね。いやいや、でもちょっと難しいですね。
あ、本当ですか。あの、白砂糖と黒砂糖って考えると、ね、よくわかると思います。
そうかそうか、比較すればいい
ですね。比較すれば、はい、まあ、そう考えると、例えば白米と玄米だと、
玄米は温める、
そうですね、うんうんうん、白米だと、まあ、もしかしたらちょっと冷やすのかなとか、うん、そんな感じで考えるといいと思いますね。なるほど、はい、はい、そういうふうに見るとですね、私たちの身の回りの中で、はい、何を食べたら体を温めてくれるんだろうかというのがよくわかると思います。
うん、そうですね、はい、ちょっとそれを、あの、考えながら食べ物を取るといいですよね。
そうですね、はい、じゃあ紅茶とコーヒーってどうですかね。
紅茶は体温めると思います、うん、コーヒーは冷やすと思います。それはなんとなく、はい、あの、そういうイメージがありますね。
素晴らしいですね。
そうですか。
コーヒー黒いからなとか言うんじゃないかなと思っていたんですけど、
また時間かかるんじゃないかなって。
そうなんですよ ね、これはですね、はい、コーヒーやっぱりあの南の方で、
あ、ブラジルとか、
ね、育ちますからね、うんうん、で紅茶ってどっちかというと北の方なんですよね。
ロシアとか、
ロシア、ヨーロッパの北欧とか。なので、まずそういう、生育する部分ですよね。違いがありますよね。じゃあ生姜ってどうでしょう。
生姜も体温めると思います。
そうなんです、はい、ということはですよ、はい、あの、生姜紅茶というのが非常に実は流行ってて、はい、流行っててっていうか結構もう、ま、何年も前からブームなんですけど、はい、あの、生姜を紅茶に入れる、はい、で黒砂糖を入れる。
あ、黒砂糖、
これがすごい体を温めるということで、流行りましたね。
あ、私やってますよ。紅茶に生姜入れて、生姜紅茶で、黒砂糖じゃないんですけど蜂蜜を入れて。
いいですね。
本当にいいです。あの、喉とかやっぱり、はい、あの、冬にかけてちょっとこう痛くなったりとか扁桃腺腫れたりとかするので。
田島さん、やっぱり喉が命ですから、
ね、いやいや、でも本当にそれは、あの、なんか殺菌作用とかもあるって聞いたことがあって、紅茶に。
え、あの、そうなんですか。すごいおかしいですね。
そうなんですよ。
紅茶博士とさすが呼ばれてるだけあります。いやい
や、どこで呼ばれてる、誰も言ってません。
この間なんかたすき下げてるんです
よ。どこでですか。なんか演説しました。
なんか中央区で見かけたような踊り公園とか、
なんか宣伝してました、はい、おかしいな。
あの、そうなんです。生姜っていうのは、はい、うん、あの、漢方の8割に入ってるって言われてるくらいなんですね。 ですからこの生姜、それから今おっしゃった紅茶、うん、そして黒砂糖とか蜂蜜ってこれね、うん、最高の組み合わせだと思います。
結構味も私好きですね、あの生姜。
美味しいですよね、
はい。
まあ、これはあのこれからの季節ちょっと寒くなってくるので、うん、温める作用がありますから、
はい、
ぜひちょっと活用していただけたらなと思います。
そうですね、はい、はい、私も飲んでますから皆さんもぜひやってもらいたい。
威張って言ってますね
威張ってます、はい、心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美周平さんとお送りしました。